障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしくみんなに優しいラジオの目線でお届けします。7月ということで、山開きや海開き、いよいよ夏のレジャー到来ですね。あなたはどんな楽しい計画を立てていらっしゃいますか？私はこの7月に日本を飛び越えて海外旅行に行く予定を立てています。でもパスポートの有効期限が切れてしまっていたので、先日久しぶりに新宿のパスポートセンターに行って申請してきたんですね。なんかあの場にいるだけで心が躍りますね。コロナとかもあったのでね、なかなか海外に行く機会なかったので、またお土産話皆さん楽しみにしていてくださいね。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。視覚障害情報普及支援協会ジャビスの理事長、野戸谷和則さん、そして番組ではすっかりおなじみの世田谷区視力障害者福祉協会理事長、大竹宏さんです。よろしくお願いいたします。
はい、どうもよろしくお願いします。
お願いいたします。野戸谷さんなんですけども、はい、どういった活動をされていらっしゃるんですか？
はい、非常にあの大竹さんとも近いで、はい、視覚障害者の方々というのはいろんな情報を入手ができない、うん、その中で特に印刷物等々の紙の情報が入手できないということなので、はい、これはもう視覚障害者のもう全世界の視覚障害者の方々の共通した課題、うん、はい、その印刷物を音声で読めるような仕組みということで、音声コードユニボイスという技術を開発して特許を持っているのが私どもの協会でございます。
そうなんですね、はい、ユニボイスといえば4月のゲストでご登場された世田谷区視力障害者福祉協会 IT サポーター峰友義直さんお迎えしたんですけども、はい、そのユニボイスブラインドというアプリを教えていただいたんです、はい、その時そのユニボイスで、
そのユニボイス、
すごい、大竹さん、すごい方を連れてきてくださいましたね。
はい、お任せください。
ありがとうございます。
その行動が印刷物に、ね、印刷されていて、はい、まあ、切手台のバーコードですね、うん、QR コードに近いバーコードになりますが、はい、それを読むためのスマホアプリが、うん、ユニボイスブラインドというアプリになります。
このアプリを使うと目的地までの情報を音声で案内してくれたりとか、はい、しかもオフラインで使える、
そうですね、
それもすごいなと思ったんですけど、
コードの中に約テキストですとだいたい800文字から1000文字ぐらいの情報が一つのコードに入れられるんですね、
はい、
そのコードを使っていろんな今のナビゲーションの情報も含めて、うん、それから多言語化もできるので、うん、いろんな言語をコードに打ち込んで、
すごい、
なので通信が必要がないという仕組みになってます。
つまりは通信が必要ないということは災害時もも
ちろん
利用できるっていう、
画期的、インバウンドであれば例えば、はい、国立公園とか国定公園とか、
はい、
なかなか Wi-Fi が通ってないところの案内看板とか、
お、
神社仏閣って意外と、はい、境内には Wi-Fi がないんです。
うん、なんか電波がね届きにくいってありますよね。
ということで京都の神社とかはほとんど この音声コーデが入ってます。
すごいですね。
というかなり視覚障害者のみならず、はい、単元語化のインバウンド関係でもよく使われている。
あ、なるほど。そんな野戸屋さんと大竹さんはどのようにしてお知り合いになったんでしょうか。大竹さん、
はい、はい、まあ、特に、先ほどお話が触れましたけど、うん、まあ、ミネトマもそうですけども、はい、我々視覚障害者が数多くいます、うん、で点字が活用できない人も多いということをお伝えしました、
はい、
で中でも ICT、 この IT を使って活用できないかなっていうところでいろいろ私たちは研究勉強してきました、
うん、
でその中で今回この音声コードということが知りまして、うん、私たちが全国の視覚障害者の団体でもうおよそ15年前ぐらいになるんですけども、うん、当時この音声コードをまだ普及には至ってませんでした、
はい、
検証しようという団体として選ばれ、うん、私が責任者としてやったわけなんです。でその時に、普及支援協会の代表として知り合ったのが野戸屋さんなんですよ。
そうです、ね、
はい、もう懐かしいです。15年
前です。初めて世田谷区で実証実験やったんですね。
日本で初、
はいはい、そうです。大竹さんがチームリーダーとして、はい、世田谷区で初めてこの音声コードを広げていただいたと。
いやー、すごいな大竹さん。
いや、まあ、そんなことないんですけどね。
いや、
やっぱり私も点字学びました、
うん、
ただ点字が本当に全国で32万人いますけども、うん、1割弱ということになると残りの人は情報をどうやって得てるのかなっていうのが課題なんですよ。
そうですね。
で、それでやっぱり人に読んでいただいたり、
うん、
またそうですね、音声化にしてほしいとかいろんなことありますけども、うん、まだまだ CD とか、まあ、カセットとかやった時はいろいろ費用も人に読んでもらうって大変ですよね、
うん、
でそれに対してこの音声コード、当時は SP コードというところから始まったんですけども、
はい、
この活字を読み上げることによって機械化の音ですけども、うん、ちゃんと何が書いてあるかなっていうことで我々は情報入手できるだけでも入り口に達するわけですよ、
はい、
ですからこれでじゃあどこかに行こうねとかどこから来た郵便物なのかとかそういうところがまだまだ世田谷区に限らず全国の自治体は、残念ながら遅れてました。でこれを世田谷が先駆けで勉強してやっていこうということで、はい、広めていこうねっていうことで、まあ、野戸屋さんとの素晴らしい出会いがあって、まあ、世田谷区に限らずいろんなところの自治体に研修会でお邪魔したりして、はい、私も当事者の講師として一緒に歩んできたっていうことがありましたね。
結構全国
来ましたよね。
そうなんです、はい、例えばどういうとこ行ったんですか。
当然世田谷もそうですが東京都の、はい、職員研修をやろうということで、はい、東京都の職員約500名ぐらい、
人数多かったですね。
1日じゃ無理だねということで1週間ぐらい入れましたよね。
そうでしたね。
何回かあるわけで、そこで視覚障害者の方々のいろんな課題を大竹さんの方から話をしていただいて、
はい、うん、
それを解決する一つの仕組みとして、
うん、
この音声コードユニボイスを、全職員さんの方に知っていただくと、うん、
はい、
実はこの音声コードっていうのはマイクロソフトのワード文書、通常の、ワードで実は簡単にコードが付けれちゃう、は
い、あ、そうなんですね。
だから誰でもが簡単に通常の業務の中でいろんな文書にコードを作れる、
はい、
ソフトウェアも実は出してまして、それも全国無償で提供させていただいて、
なんとありがた
い。
本当です。で、この開発には視力障害を持つ音大出身の方も、うん、関わっているっていうふうに伺ってるんですけども。
そうですね、私どもの職員は、
はい、
視覚障害者の方今4名、
はい、
在籍してまして、あとサポートの視覚障害者の方が十数名いまして、
うん、
いろんな開発をするときには当然視覚障害者の方々が、困ってるところ、
うん、
操作の、不備なところ、
はい、
こういう仕様を出してもらって、
うん、
それで、いろんなアプリの開発等を今進めてるんですが、はい、その音大のっていうのは、オペラ歌手、
へ
ー、まだ36歳、若手のバリバリのイケメンでございます。
あ、しかも男性。
男性です。
イケメンに反応してる。
いやいやいやいやいや、男性っていう、そんなイケメン、そうですね、
すごく、うん、全国にファンがたくさん。
あ、そうなん
だ。筑波から、うん、武蔵野音大を出て
優秀な方だ。
ドイツにオーストラリアに2年と留学をして、
はい、
それで今私の協会の方と合わせて、
うん、
音楽活動しています。
で、15年前といえばここまでこうアプリとかが普及されてない時代だと思うんですけども、はいはいはい、
当時はやはり専用機と言われていて、カメラでこのコードを読むのは今の QR コードと同じなんですけれども、はい、うん、当時は、カメラの解像度がだいたい10万画素、
はい、
今だいたいスマホの解像度ってだいたい800から1000万って言ってますよね。
そんなに違うんですね。
10万ってことは、はい、とてもじゃないけど画質が悪いという時代の専用機からスタートして、
はい、
ただその後すぐ、ガラケーの携帯電話に、だいたい30万から50万画素ぐらいまでだいたい乗るようになったんですが、
はい、
ラクラクフォンという製品に入れていただいて、
はい、
ただ2年も経たないうちにすぐ iPhone が登場してっていうのがやはり全世界やっぱり iPhone の登場というのが格段と視覚障害者のアクティビリティに、まあ影響したんじゃないかな。
そうですよね。それは前回峰友さんと大竹さんもおっしゃっていましたよね、大竹さん。
そうですね、もう iPhone なくしては我々はもう生きていけないって彼も言ってましたよ、
ね、言ってましたよね。
その通りだと思います、
ねね、もう本当に生活に欠かせない
だと思いますね。それがちょうどiPhone のシリーズでいうと、iPhone の5。
へ、そうやっておっしゃってくれると分かりやすい、
はい、うん、5にそのスクリーンリーダーというボイスオーバーの機能が実装されて、はい、それを使うことによってスマートフォンを音声で操作ができるというのは日本だけじゃなくて全世界というのがアップルさんのすごいところ、ね、
わあ。さあ後半もたくさんのお話を伺っていこうと思うんですが、はいはい、その前に一曲リクエストをおかけしたいと思います。せっかくなので野戸屋さん、何かお気に入りの曲ありますか？
はい、ミスターチューデレンの、ギフト。
お、
これ全曲流れないんであれば、うん、ぜひ2番の歌詞から、これを大竹さんにプレゼントしたいな、
は
い、ギフトしたいなって思います。
大竹さんどうですか？
泣けてくれ
わあ、なんかすごく嬉しいメッセージですけども、では聞いていただきたいと思います。野戸屋さんからのリクエスト、ミスターチルドレンギフトをどうぞ。さて本日は視力障害の方には便利で画期的なアプリユニボイスブラインドを提供していらっしゃいます野戸屋さん、そして、大竹さんと一緒にお話を伺っていますけども、実際にアプリを使ってみて大竹さん、今一度どうですか、感想を教えてください。
はい、特にこのユニボイスが開発されてですね、うん、私たちに身近なものがたくさん広がってきました、
はい、
例えばなんですけども、今度7月に東京都は東京都知事選挙が、はい、開催されることになりました。
そうですね、
はい、
う
ん、それで実は世田谷区はもうおよそ15年前ぐらいからなんですけども、入場整理券、封筒のところにですね、全ての世帯主の方にこの音声コードが入場整理券が分かるようについてます、う
ん、はい、
これ全部で75万世帯ですから、全国で一番多くやっていただいている自治体なんですよ、
うん、
でこれは何でかっていうと、私たちがどこから何が来たのかが分からない、うん、
はい、
選挙も行きたいけど入場整理券が封筒で送られてきてポストに入っていても確認ができない、
うん、はい、
ということから申し上げまして、うん、なんか対策できないかということで、うん、展示の他にやってもらえないかというところで要求しました、うん、いろいろ行政も大変だったんですが、
はい、
これも実は都内で一番最初にやった自治体が世田谷区なんですよ、はい、これいろいろやっていただきまして、今となれば郵便物に右下のところに切り書きがついていることによって、うん、このボイスオーバーのね、うん、確認をすると、ちゃんと何が入っているか、はい、ということが中身が流れてくる、
はい、
これが当たり前の情報なんですよ、
うん、
これもう東京だけじゃなく今いろんなところにも少しずつ広まってきました、
はい、
ですからぜひこれを聞いた視覚障害の皆さんは、うん、自治体に諦めずに郵便物の発行物について、
うん、
これを当たり前のこととして、うん、ぜひ要求してほしいと思ってます、はい、絶対実現できますから、
はい、ね、実際に実現してますからね世田谷区。
そうですね、私たち展示も必要です、
はい、
展示もシールもつけていただいたりいろいろやってますから、
うんうん、
情報保障ということが今この4月から視覚障害者に限らず、障害者の差別解消法が定義になりました、
うん、
合理的配慮ということが当たり前になりましたから、
うん、
ぜひこれから皆さんたちの 生命、財産、さまざまに関係しているところには、うん、これが当たり前の仕組みになるように、一人でも多くの32万人の視覚障害が全員声を上げて、うん、こうやって自治体に要求すること、うん、これぜひ、実現してほしいと思ってますから、頑張りましょう。
ね、はい、そうですね。
素晴らしい。
このアプリを知らないっていう視覚障害の方も多いんですかね。どうなんでしょう。
やはりまだまだ周知が、これは世田谷だけじゃなくて全国含めてもまだまだ音声コードのことを理解している方、はい、知っている方っていうのは少ないですね、はい、
そうですよね。
なので一番の今の課題はやはりこの音声コードの仕組みを全国に知っていただくという活動が、当然私どもの協会の、はい、第一 の、 あの活動の一つになっています。
それがこのラジオでもあるし、
その通りです ね、
ね。
なので一番の最近のトピックスは、
はい、
災害等々でハザードマップをご覧くださいって、うん、よくニュースでやってますよ ね、
はい、
うん、でも紙の印刷物のハザードマップは色塗りされている地図になっていますので、はいはい、当然視覚障害者はハザードマップはおそらく使ったことはないと思います。
はい、
このハザードマップのデータを音声で読み上げる仕組みを先ほどのブラインドアプリに実は実装されていて、実は世田谷区が一番最初にそれを導入をいただいた自治体なんですね。なので世田谷区含めて世田谷モデルが全国にこう知っていただける機会になればなというふうに思ってます。
そうですよね。実際大竹さん、災害まだ会われたことはないですかね。
私幸いにして 3.11 日の時は、うん、自分の家に戻ってきたとこだったんで、うんうん、一人暮らしでしたけど、はい、安心はできました。
はい、
ただこの災害だけではなく、先日出演一緒にした峰友も台風19号で大変だってことはコメントさせてもらいました。
ね、
おそらく聞いていただいた皆様、ああ大変だったなって、感動というか、
ね、
本当にエールをいただけたかなと思ってます。
はい、
でその時にもこの番組の中で、うん、どうやって使ってるかなっていうものをですね、うん、実際に試して、はい、披露させていただきました。で時はまだまだ、実施版という形じゃなかったんですが、うんうん、世田谷区はこの6月1日から、はい、いよいよ実証 どころか、本当に正規版が発表されまして、うん、活用することができるようになりました。先日私たちがどうやって伝えるかということで、研修会をやっているというお話ししたと思うんですね。
はい、
で研修会今毎月、月曜日に、やらせていただきまして、多くの方が新しい会員じゃない方も含めてね、受講してくれてます。
うん、はい、
ですから、まあ、この番組を通じて使い方ですよ ね、
そうですね、
これが大事だと思います。で、うん、このアプリを目で見えないから諦めるんではなく、うん、自分で使えるということは一番役に立つことであり、当たり前のことなんですよ。
うん、
例えばここの用語の場所をピックアップして、はい、この周辺がどこが避難所であるかということをやりました。うんうん、
はい、
で世田谷に限らず、例えば私が高田馬場にいた時も、うん、で違う区にいた場合でもこれが活用できるように、
うん、
どこ行っても当たり前になるということで、野戸屋さんも全国、はい、当たり前にならなければ観光客も含めて知らない土地って結構あると思うんですよ。
そうですね、
はい、その時にやはり役に立つのがこのユニボイスのブラインドと、また観光案内等にも使えるということですから、うん、七井さんの、ね、故郷である石川県の例えば兼六園のところだとか、はい、いろんなとこもやりましたよね。
うん、
W&M の高山さんの時も紹介させてもらいました。
そうで
したね、いろんな使い方がありますから、うん、私たちは情報というのは紙ベースだけではなく、インターネットのホームページとか、はい、そして、うん、外に出た時のサインってことですよね。でこういうことがなければ、ね、なかなか前には進めないというようなことがあると思うんです。うん、例えば私ね、今日来る時に世田谷線、実は世田谷線も最近は時間によっては車掌さんがいなくなってしまってワンマン運転になっちゃうんですよ。
うん、あ、そうなんですね。
はい、どんどん世の中は駅員さんがいなくなるとか、うん、いろんなことありますよね。我々は情報障害って言いますけど、健常者の方ももしかしたら情報に困難があるということで障害ということに値するかもしれない。
うんうんうん、
その時にこのような情報が、紙ベースじゃなくてもちょっとこの QR コードと同じように使えることによって、今は例えば来る時に電車が遅れている、 っていうような情報も得られるわけじゃないですか。
そうですね。
こういうことが当たり前の仕組みとしてね、どうやって使うかが大事なんで、私たちは教えることも一つの就労としてやることが、今手を挙げることができたので、はい、世田谷区さんと共にやってますから、自治体の中でも当たり前に広がってほしいってことが、僕の視覚障害の、当事者として全国の視覚障害の方に伝えたいことです、
ね、実はこのハザードマップっていうのは、はい、避難情報が出たよとか、
はい、
警報が出たよとか言ったらプッシュで、このスマホアプリ、ブラインドアプリに通知がされるんです、
プッシュ機能で。
そうです。その機能を開発をベースでしているので、このプッシュの配信を実は視覚障害者の方々がプッシュで配信するツールを私ども無償で提供してるんです、
はい、
今日これから雨が降るぞとか、そういうのをプッシュで配信してるんです、これも世田谷区が、大竹さんどこが全国で初めての仕組みです。
いや本当に大竹さん様々です、世田谷区民の
世田谷は92万人の自治体ですから、でやっぱり、いろいろな障害の方がやっぱり共存してますから、やっぱりさまざまな情報の伝達媒体って違うんですよ、
はい、
でも視覚障害者イコール点字というイメージがまだまだ根強いんですけども、来年で点字もちょうど200年なんですよ、
そうなんですね。
その年なんです、はい、点字も大事です、
はい、
でもやはり点字だけでは難しい問題がありますので、ここはやっぱり ICT という方が広がることも大事かなと思っているので、私たちは両方でやっていきたいなっていう気持ちで今動いてますね。
そうですね、はい、もう本当にたくさんのお話ありがとうございます、
はい、
次回もまたプライベートも含めお話しいただければと思います、
はい、
今回のゲストは日本視覚障害情報普及支援協会ジャビスの理事長野戸谷和則さん、そして世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹博さんをお迎えしました。ありがとうございました、
は
い、
どうもありがとうございます。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今日は世田谷録音奉仕グループ響きをご紹介します。梅ヶ丘を拠点に視覚障害者のための録音図書を作り続けているボランティアグループです。文化庁からの認可を受けて活動し、作成した録音図書は国立国会図書館へも提供しています。
響きの田中敦子です。
同じく響きの栗山美希子です。
同じく響きの下川春子です。
主として地域の視覚障害者のために学習、読書活動、情報収集などの一助となることを目的として録音図書の CD を作成していることです。設立は昭和53年になるんですけれども、今から46年前になります、梅ヶ丘の主婦たちが集まって何かボランティアをしたいということで、視覚障害の方のために本を読もうということで設立されました。主として世田谷区内の視覚障害者の方なんですけれども、将棋世界という雑誌を読んでいることから、たくさんの全国の将棋ファンの方が響きの図書を聞いてくださっています。
一番多いのはCD に、録音したものを吹き込んだものを、直接お送りしています。あと最近は音声データを直接お送りしているという方法も始めています。今口コミで広がることが多いんですが、年間利用料として1000円を頂戴しておりまして、その中で新聞とか将棋とか5つの定期刊行物があるので、それをいくつもお聞きいただくということができます。個人がお聞きになりたいもの、本を1冊お読みするということもしています。
最近目が見えなくなっちゃったって、すごく本読むのが好きだったのにっていう方があって、それで去年から利用者さんになられたんですね。その方は東京ではないんですけれども、こういうものがあること自体を知らなかったっておっしゃるんです。だけど本が好きな方って図書館にいらっしゃってたと思うんですよね。だから図書館で 音訳図書というものがあるということとか、耳からでも図書が聞けるんですよということが、もう少し情報として広まるといいなというふうに思っています。
今日は世田谷録音奉仕グループ響きをご紹介しました。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。ユニボイスブラインドというアプリ、あなたもぜひ試してみてくださいね。そして番組ではメッセージも募集しています。宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までお願いします。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林奈々江でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。